それでは今日は黙示録、ヨハネの黙示録2章の1節から7節までともに見たいと思います。聖書の一番後ろになりますが、終わりになりますが、477ページ、黙示録、ヨハネの黙示録の2章の1節から7節です。今日もこの学びを続けておりますが、今日からしばらくこの7つの教会それぞれへの手紙を見ます。それぞれの手紙はある意味似てますけれども、しかしながらそれぞれの教会の必要、そのニーズに合わせてもちろん内容が変わってきます。それぞれの手紙はキリストから、イエス様から、主からであり、この一節にですねありますように、エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を、歩く方が言われる。でこのように、主とかイエス様とかキリストとは書いてないものの、一章の13節など見ますと、それは明らかにイエス様のことですね。ですからキリストがそれぞれのご自分の教会に手紙を書いております。で、大体その手紙の内容としては4つの部分がありますね。褒めたり、あるいは立たしたり、その叱ったり、あるいは忠告したり、そしてあるいは励ましたりという、こんなこう内容ですね。だいたいそんな感じです。今日はですね、このエペソ教会の手紙を見ていきたいと思います。まずこの御言葉をお読みします。黙示録、ヨハネの黙示録の2章の1節から7節ですね。477ページ、エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが、実はそうではない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかしあなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が主教会に言われることがことを聞きなさい。勝利を得る者に、私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。こういう手紙ですね。この手紙は2000年ほど前に書かれたものですが、そしてそれもエペソ教会に、当時の教会に書き送られたものですが、しかしながら今日私たちもそこからもちろん学べますので、今日のこの学びを通して、単にこのね、歴史上のこう教会のこう過去書かれた手紙、そんなふうに聞くのではなくて、主が私たちに語っているように聞きたいと思いますね。当時のエペソのこの町の様子について少し考えたいと思いますね。当時のエペソは貿易中心とする場所でしたが、 まあ、そもそも港町でしたが、その港自体が あまりこう上手に使えなくなったんですね。まあ、いろいろこう船が入れなくなったので、まあ、とにかくでもエペソはこの時代では一番何が知られているかというと、ダイアナというこの女神をの礼拝するそういう宮があったんですね。それで有名でした。このダイアナっていうのは女神ですが、繁殖力をですね、特にまあなんていうか、そういうことを特に祀る女神ですね。まあ、皆さんも人の働きの中で覚えているかもしれませんが、パウロが、使徒パウロが そこで、説教するときに、福音宣教に励んだときに暴動になりましたね。結局、この偶像を作っている金細工の人たちが、暴動を起こしてですね、パウロを反対したわけです。エペソの町はとっても罪深い邪悪な町でした。というのも、このダイアナという女神の礼拝崇拝とともに、すなわちその宮の中で買収が行われてたんですね。買収が行われてたんです。それがまあ礼拝の一部だったんですね。だからまあなんていうか、どこの国にもそういう売春っていうのは残念ながらあるんだろうと思いますけども、まあこの何せ繁殖力をね称える女神ですから、それがこの礼拝の一部になってたんですね。こういう乱れた性的行為がね、ですからとってもこう乱れた町だったんですね。そんな意味でこの町の信徒たちは、イエス様を信じている者たちはいろいろと迫害にも遭い反対されていました。特にこの町では、またまあローマ帝国全般でそうですが、皇帝崇拝が非常にこうそういう圧力がありましたね。まあイエス様を信じる者は主はイエス様は主ですと、そんなふうにこう告白するわけですね。でもそういうふうに言うことをとても反対するローマ帝国です。そうでなくてカイザルが主です、こういうふうに言わせようとしますね。イエス様は主だということをとても反対してですね、多くの信者が殉教にあったり、いろいろ大変な迫害もありました。さあ、そのようなこう状況の中ですが、じゃあイエス様の書かれた手紙ですね、教会に宛てに、エペソ教会宛てに送った手紙を少し見ていきたいと思います。でまずこの主からの称賛、そう褒めることをちょっと見たいと思いますね。まあ、褒めてますね。2節3節を見ますと、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている、またあなたが 悪い者たちを我慢することができず、人と自称しているが実はそうでない者たちのためを試して、その偽りを見抜いたことを知っている。あなたはよく忍耐し、私の名のために耐え忍び、疲れたことがなかったと、こういうようにこの、まあ、褒め言葉ですね、称賛、褒めてます。で何を褒めてるかというと、まあ、いろいろありますが、まずはですね、彼らの行い、働きについてですね。このエペソ教会は主に一生懸命仕えていたようですね。忠実に主にお仕えしていたようですが、まあ、この行い、働きについて、いろんな言葉を使いますね。2節には、行いとあなたの労苦と忍耐とね、もうたゆまずこう一生懸命主にお仕えしている、こんな様子ですね。まあ、そのようなことを思うと、私たちも本当に主にお仕えすべきですね。熱心にお仕えすべきです。 というのも私たちには人生が一つ与えられています。そしてその人生をどう用いるか、主にお仕えするか、あるいはそうしないか、とても大きなことですね。まあ、この主はこのエフェソ教会の様子をちゃんと見ておりましたね。分かっておりました。まあ、これは教会宛ての手紙ですが、それぞれ私たちの様子も主は見ておられますし、まあ、もし私たちの教会に、あるいは私たち個人にもし手紙を書くとすれば、どんなふうになるでしょうね。まあ、そんなことを少し考えながら進んでいきたいと思いますね。まあ、彼らの働き、行いについてまず褒めてますが、さらには彼らの忍耐について褒めてますね。私たちは主にお仕えしますと、いつも思うようにいかないわけですよね。いろいろ期待します、期待しますが、思うようにいかないこともいろいろあります。この信者たちは、信徒たちは、いろんな迫害や困難な中にありながらも、忠実に主にお仕え続けてるんですね。こういう忍耐があります。まあ、この2節には忍耐、3節には、あなたはよく忍耐して私のために耐え忍びとありますね。疲れたことがなかった、こういろんなこうね、継続する主のために続けるというね、そういうことはとっても重要ですね。私たちはその忍耐にかけますと、注意しませんとついついこの主が私たちを祝福し、あるいは用いようとされるときに、あるいはそういう祝福などを失ってしまうかもしれません。途中でこう諦めてね、続けて主にお仕えしないとすれば、でも本当に信者、この毎日のようにいつものように、この忍耐を持って奉仕する信者というのはとっても大きな役割を果たしますね。イエス様はそのような彼らを褒めますし、まあ、今日の私たちにもそういうことを期待し、そういうことを褒めてくださるように思いますね。さあ、あとさらにはですね、褒める内容としては、彼らの正しい教理について、ね、褒めてますね。で、まあ、その内容としては、さっきも見ましたが、この2節にはまた途中ですね、またあなたが悪い者たちを我慢することができず、人と自称しているが実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知ってる。そしてちょっと飛ばして6節にもこんなふうにありますね。しかしあなたにはこのことがある、あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる、私もそれを憎んでいる。まあ、いずれもですね、これは教理的な問題を、について触れているわけですね。彼らはこのエペソ教会は、この正しい教理を守ろうとしています。そして間違った教えを、まあ、対抗し、それに何て言いましょうか、釣られないように励んでるわけですね。これは、大事なことであり、主の喜ばれることです。まあ、その3節には、2節ですかね、2節には、人と自称しているが実はそうでない者たちがいたんですね。偽り者だったんです。で、そういう彼らの間違った教えを、まあ、見抜いたんですね。見抜いてそれに騙されなかったんです。で、それを褒めてますね。で、6節にはニコライ派というものがありますね。まあ、このニコライ派、6節ですかね、ニコライ派の人々の行いを憎んでるとありますね。で、まあ、イエス様もそれは、自分も、つまりイエス様も私もそれを憎んでる。ちょっとお尋ねしますが、イエス様は何かを憎むんですか？でもそうなんですね。悪いものは憎みますよね。 この悪い教えをイエス様は憎んでいるんです。で、結局この人たちも憎んでいるのでそれを褒めてますね。まあ、ニコライ派というのはじゃあどういうものかというのは、まあ、大きく2つの意見がありますが、ここで1つ紹介しますと、ですからちょっとはっきりしない面があるんですけど、まあ、このニコライ派について、15節にも、触れているのでちょっと見ますと、2章の15節ですね。で、これは、まあ、ペルガモ教会に宛てた手紙の中ですが、まあ、ちょっと14節15節をね見ましょうね。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧困を行わさせた。それと同じようにあなた方のところにはにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。まあ、こう読むとこの14節がいわばこのニコライ派の人たちの立場を説明しているように思えるんですね。まあ、14節を見てもすぐパッとわからないかもしれませんね。旧約聖書の話ですが、アラノのイスラエルの民、このバラムはバラクに教えてとありますね。この偽預言者、神様の預言者と名乗ってるんですが、偽預言者がイスラエルの人々をつまずかせたんですね。どういうふうにつまずかせたかというと、偶像の神に捧げるものを食べさせたり、不貧困を行わせたりしたんです。で、それでイスラエルの民も大きく主によって裁かれたんですね。で、まあ、このニコライ派はそんな風にしているようにここから捉えることができるように思うんですね。だとしたら、まあ、そのバラムじゃないんですけど、バラムのようなことをしている、はい、すなわち主のために偶像の礼拝に捧げられたものを食べても平気だとか、あるいは不貧困を行っても、特にこのエペソ教会はそういう雰囲気でもあるんですよね。そういう不貧困をしても平気だよっていう、こんなことを教えている、とんでもないこう偽教師たちがいたようですね。まあ、現にグノーシス派もそんな感じで教えてたので、そうかもしれませんね。ともかく、このエペソ教会は彼らの交わった教えを見抜いて、それを憎んで、まあ、それを対抗してたんですね。反対してました。で、イエス様もそれを反対してますから、そういう面では褒めてますね。まあ、今日もしばしば、クリスチャンはこんなことしても平気だよってこう言う人もいてね、いや、それをこういけませんと言うとね、いやいや、そういう厳しすぎますよってこうね、そんなこうやり取りもありますが、まあ、でも私たちは主にお仕えするときに、やはり主の喜ばれないこともありますから、ですからそれをちゃんと見抜くことも大事ですね。このエペソ教会は神様のために生きようとして、この地上世のものと線を置いて、そして歩もうとしております。で、その点でですね、まあ、褒めてますね。3つの点ですね。彼らの行い、忍耐、そして正しい教理、すなわち間違った教えをちゃんと対抗している、見抜いてそれを反対している、こういう点も大事ですね。しかしながら、そのような教会でありながら、主からのお叱りの言葉もありますね。4節ですが、しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまったと言いますね。非難すべきことがある、初めの愛から離れた。まあ、主がこのエペソ教会をお叱りになってますね。 結局主に対する愛が冷たくなってるんですね。少しこう冷えてる状態です。まあ、彼らはまだこうイエス様を愛してはいるとわけですが、ですがしかしながらそれが冷めている、以前ほどではない、その最初の愛から離れたっていうね。で結局私たちと主との関係が、深まって、本来ならば深まっていくはずのものですよね。すなわち日に日に私たちは主のことをもっとよく理解し、そしてあるいは日に日に主のことをもっとこう愛したり、そしてこう本当にこう心の中に大事に思うようなね、まあ、さっきもこのキリストには変えられませんと歌いましたね。その曲を歌うといつも思うんですが、本当にそれは心から歌えるのかなと自分にも問いかけますね。これよりもあれよりも何よりも、ね、キリストが第一ですと。でそれがこう薄れてるんですね、このエペソ教会の場合に。だからその点をこうお叱りになってますね。まあ、結局結婚も人間関係もいずれもほっとけば愛というものが冷めていくような面があると思いますね。というのも私たちがこういろいろ歩んでる中で、ついつい人に失礼なことをしたり、つまずかせたり、いろんなこうなんていうかこう壁を作ってしまうようなね、こういうことがあるわけですが、すなわちそういうことを、丁寧にこうなんていうか気づいて、そして処理しないとね、まあ、人間関係にしろそうですが、まあ、このイエス様への愛も日に日に強く深く成長すべきですが、彼らがこのようにこの少し冷えてきたわけですね。当初の初めの愛からは離れています。で結局私たちが主と親しく日々歩んでいれば、主に頼りながら主について学びながら歩めば、それは愛がさらに増していくわけですが、きっとこのエペソ教会の中には、そういう信者の中にはちょっとした罪、まあ、ちょっとした罪という言い方ないと思うんですけどね、目立つ罪ではないにしろ、ちょっとした罪がこう邪魔になって、その本来の愛が冷えていく、言ってるんでしょうね。だから私たちもそういうことを、罪をちょっとした罪と思うことなく、その罪を本当に主の前に、私たちと主の関係を邪魔するものとして理解して悔い改めるべきですね。で結局この非難している点では、非難すべきことがある、あなたは初めの愛から離れてしまったとありますね。で、まあ、褒めてますよね、いろいろ行いをしていますということですが、どうでしょうかね、私たちの行いというのが いくら一生懸命こう主にお仕えしていたとしても、そこに愛がなかったら意味がないですよね。ちょっと一箇所、第一コリントの13章、有名なですね愛の箇所ですが、第一コリント13章の一節からですね、13章の一節からこのようにありますね、336ページですが、たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛が ないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。でまた、たとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。また、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を 焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちませんと。ですね。ですから、まあ、確かにこのエペソ教会はさまざまな行いで熱心ですね。熱心ですが、それで褒めてますが、一方では褒めてますが、しかしながら初めの愛から離れているので、このまま行くと彼らの行いは無意味なものになるわけですね。彼らの主にお仕えするのが無意味なものになります。私たちもただ忙しく主にお仕えしていながらも、心を伴ってないことも時にはあるわけですね。ありえます。まあ、主の期待しているのは、心から愛に満ちた心から主にお仕えすることですね。まあ、そのような意味ではいかがでしょうか。まあ、この手紙はエペソ教会の手紙ですが、私たちに書き送られた手紙として読むと、私たちの愛はどうですか。この初めの愛から離れてますか。冷めているでしょうか。それとも日に日にそれが増しているでしょうか。で、まあ、そのようなことでさらに5節見ますと、それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることがしないならば、私はあなた方のところに行って、あなたの食材をその置かれているところから取り外してしまおうと。あるんですね。ここでは主からの警告ですね。注意されます。まあ、さっきはお叱りですが、このお叱りに続いて、まあ、こういう問題を立たさなかったらこんな風になりますよ、大変なことになりますよっていう警告ですね。忠告があるわけです。まあ、以前のこの熱愛を持って主に仕えることを勧めるんですね。5節では、あなたがどこから落ちたかを思い出し、悔い改め初めの行いをしなさい。その初めの愛に戻ってください。初めの愛に戻って、そんなようにしてこう私にまた仕えてください、ね。まあ、そういうようにこう忠告してますね。主からのエペソ教会の警告です。まあ、ヨハネは単にそれをまあ、書き留めたんですね。これ手紙はヨハネからの手紙ではなくて主からの手紙ですね。で、結局このイエス様がこう期待しているのは、良い関係です、ね。何よりも私たちがこう一生懸命いろんな奉仕をすることよりも、主との関係がどうなのかと、こういうことを一番主は心に願うわけですね。ですから私たちがさらに主を愛すること、そしてそういう愛の中で主にお仕えすること、こんなことを願っております。私たちの愛がもしこう少し冷えたり、初めの愛ではなくちょっとそこの初めの愛から離れている、日に日に強くなっていないとすれば、主は私たちエペソ教会のようにも私たちに忠告をしているんですね。で、結局このじゃあどうなるかというとね、悔い改めないと、まあ、悔い改めるように進めるんですね。悔い改めて最初に戻るように進めますが、それを怠るとどうなるかということですね。もしその途中ですね、もしそうでなく悔い改めることをしないならば、じゃあどうなりますか。私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれているところから取り外してしまおうというんですね。食材というのは何ですか。まあ、今は電気ですよね。ですから食材なんかあんまり縁のないものかもしれませんが、しかしながら、まあ、本来ならばろうそくやランプを支える上にこう持ち上げて、そしてその光が広く、ね、部屋を広く見えるようにしますね。ですからこのエペソ教会は食材と言ってます。この教会、この町の光となってます。その町でイエス様の光を放ってるわけです。 しかしながらここの問題、この初めの愛に戻ることがなかった、この悔い改めてそこに戻らないのであれば、なんとこの食材が取り除かれると、まあこういうふうにこのエペソ教会での存在ね、この福音、この証ができなくなるということですね。まあ教会として残ったとしても、そこには光がない、光を放たない、イエス様の証になってないというようなことですよね。ですから、まあそう考えると、この初めの愛に戻るっていうことはちょっとした問題じゃないんだよね。それは結局この町で続けて用いられるために、これを真剣に取り組まなければ、すなわち悔い改めて立ち返らなかったら、このまま行ったとしたらば、まあ建物は残った、人々もいるかもしれないけれども、本当の証、光にはならない、イエス様のことをその町には 光らなくなるというような、こんなことですよね。ですから、まあそれは本当に大変な話ですよね。神様は、私たちが神様を無視しながら主にお仕えしようとしても、その祝福されないわけです、そういうのをね。でやはりこの私たちは、この主の証人として一番用いられるために欠けてはならないのは愛ですよね。まあ神様、主への愛と、また人々への愛ですね。ですからこのように、まあ、さらには7節にはこのように手紙を閉じてますね。耳のある者は御霊が諸教会にこう言われることを聞きなさい。この手紙は主からの手紙です。聖霊なる神様がそれを用いようとしております。そのように私たちがこう心が打たれ、そして心にですね、こういう問題が示されていながらも、もしこのね、聖霊なる神様の御声に耳を塞ぐことないように傾けなさい、聞きなさいと、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいっていうのは、耳のある者は聞きなさいっていうのは、それを単に聞き逃すのじゃなくて、それを聞いて本気に取り組んで、そしてこの主にお仕えしようと、そして特にこの教会の場合には、この初めの愛から離れていることを、そういうことを どうしてそうなったかをよく取り組んで戻るように、この、まあ、警告しているわけですね。忠告してます。だからこの忠告というのは、まあちょっと検討するか、オプション的なものじゃないんです。それはですね、この聖霊なる神様の御声に私たちは従うべきです。さあ、でも最後にですね、このように閉じてますね。まあ耳のあるものとさっき読んだんですが、その後ですね、勝利を得る者に、私は神のパラダイスに、ある命の木の実を食べさせようとありますね。この手紙の最後は励ましで閉じられるんですね。もう一度読みますが、勝利を得る者に、私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせようとありますね。主からの励ましの言葉ですね。でここにまず2つ覚えますが、生徒は勝利者となる。まあ、ここにですね、勝利を得る者にとありますね。で読みようによっては、なんだろう、頑張って勝利を得るというふうに読むかもしれませんが、でもこの主はですね、勝利の主なんですね。そして私たちの勝利っていうのは、私たちが頑張ったから勝利を得るよりも、 勝利がもう保証されてるんですね。主が勝ち取ったんです。だからその自分が勝利者であるっていうことを意識すること、それを自覚すること、主によってというですね、こういうような呼びかけですね。結局エペソ教会のことを思うと、彼らは大変な迫害困難な中に置かれています。そんな中に置かれていますと、まあ、私たちもそうですが、この果たして勝利者になるか、まあ、なんていうかそういうふうに感じないこともあるかもしれませんね。いろんな困難な中、迫害される中、いろんな中でこれが本当に勝利に終わるのかなとこう人間的に言うと思えるかもしれませんが、しかしながらこのことは勝利で終わります。特にですね、この黙示録を読むと、それが黙示録のやっぱテーマですよね。いろんな困難がありますが、最後は勝利です。最後は勝利です。イエス様がそれを勝ち取るんですね。だから私たちの勝利も確実です。どんな状況に私たち直面しても、神様にあって勝利は確実です。もう勝利済みなんですね。でこの勝利は私たちの力に基づくのではなくて、それは神様また主イエス様の悪魔に打ち勝った勝利に基づくわけです。まあ、私たちもいろいろと困難な中にあることもありますが、しかし最終的に主は勝利を得て、それを私たちに保証されます。まあ、このようにこの手紙を閉じる際ね、これ励ましてますね。勝利を得た者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。ですからこのパラダイス、まあ天国ですね、私たちが天国に行くのは勝利者です。それは自分で勝利を得たからじゃなくて、キリストが勝利を得たからですね。そういう話です。さあ、そのように生徒は勝利者ですが、神と共に永遠に住まうわけですね。そういう話です。まあ、彼らの住んでるエペソという町は本当にとんでもない邪悪な汚れた堕落した町です。でさっきも触れましたよね。そういうこう中心がダイアナというね、この女神、そしてそれにまつわるいろんなこうひどいことがあるんです。彼らの町の生計というか、そうやって成り立っているわけです。とっても大変な町ですよ、これはね。そんな町にいますが、それしかも彼らはローマ帝国の中にいますよね。さまざまな迫害にあってます。まあ、ローマ皇帝をちゃんと崇拝しない、まあ、ちゃんとって言い方ないんですけどね。でもそれを崇拝しないといろいろとこう、あるわけです。時や時代によっては仕事を失います、ね、時や時代によってそれは死刑になりますいろんなこう大変なことがありますねしかしながら彼らの将来は天国です。そういう未来が保証されてますね。神様と共に住まうことが保証されてます。パラダイスと、ね、この天国が待ち、まあ、準備され待っておるわけですね。そしてこの天国に行くと何があるかというと、まあ、一つだけ紹介してますが、それはここにあるように、命の木の実を食べさせようとありますね。彼らはそこで、命の木の実を共に主と共に味わいながら交わりをするというこの素晴らしいこう約束があるわけですね。これが保証されています。この勝利者にこういう結末が、この最後が保証されています。それは私たちのゆえではなく、イエス様のゆえです。だからそのような意味では、このエペソ教会にも、まあ、私たちもそう理解しますが、確かにこの地上はいろいろと問題が多くあります。今ちょうど選挙ですよね、選挙中ですよね。今朝も通りかかりました。 アナウンスしてましたね。僕に投票権を投票権を入れてくれ、そしたら直しますから、まあ、みんな同じセリフですよね、まあ、もちろん立場はそれぞれ違うんだけど、でも問題がある、俺は直す、任せなさいと、こういう話ですよね。一向に治らないわけですよ。この世は罪深いんです、ね、いろいろ問題はあります。で結局カエザルに解決があるのではないんです、イエス様にあるんですね。で天が私たちのために備えられています。私たちの都はこの地上にあるのではなくて天にあるんです。あのアブラムもそうでしたよね。それを待ち望んでました。まあエペソ教会の手紙見ましたね。イエス様はこの教会のことを褒めたりしています。彼らの行いや忍耐や、あるいはその教理を正しく理解し、間違った教えを対抗する、そんなことをいろいろと褒めてます。しかしながらこの教会にはそういう良い点がいろいろありながらも、まあ私たちがそれを見たらちょっとした問題に感じるかもしれません。あ、まあちょっとね、ここはちょっとね、でもそうじゃないんです。とんでもない問題だっていうんですね。大きな問題です。それは何かというと、初めの愛から離れた。でそれを悔い改めないで戻らなかったらどうなりますか。その食材がなくなります。エペソの町でのこの証、ね、となっているはずのこの教会の証がなくなるわけですね。結局だから聖霊なる神様に聞きなさいと、ね、耳のあるものは聞きなさい。それはだからただこう入ってこうはっていうんじゃなくてね、それは本当にこの聞いて心に留めて実行するというね、本気にするというこういうことですよね。まあ最後には励ましの言葉で閉じてますね。結局イエス様を信じている私たちは勝利者です。そしてゆくゆく天国に召されます。天国では本当にこの地上と打って変わって、罪のない、汚れのない、神様との隔てのない素晴らしい交わりが待ってます、ね。まあ、私たちは1世紀のエペソの町には住んでません、21世紀の日本の長岡に住んでますね、まあ、大体ですが、その違う時代や場所ですが、似ている面では多くありますね。多くの面で似てます、ですから私たちも注意しませんと初めの愛から離れてしまうこともあり得るわけですね。なのでぜひですね、イエス様の御声に従い、聖霊なる神様のお働きを感じるようでしたら、あ、そうだねと言ってこう軽くこうそのまま行くのではなくて、耳のあるものは聞きなさい、すなわち本気にそれをして、本当に心に留めてそれを実行に移そうとするね、こういうことですね。初めの愛、本当にイエス様を正しく愛さないということは些細な問題じゃないんです。根本的な大きな問題なんです、ね。罪は案外それは罪によってそうなっていきます。ですから私たちは些細な罪と思うかもしれませんが、支えじゃないんです。ちょっとしたものじゃない、それがこの私たちと主とのお交わりを邪魔するものですから、だから悔い改めて立ち返りなさいと、こうイエス様がエペソの教会にもまた私たちにもこう呼びかけてますね、命じてるんですね。まだイエス様を信じておられない方も今日おられますが、まあ今日のメッセージはこのエペソ教会のすなわちすでにイエス様を信じている者たちへの手紙です。でも考えていただきたいことがありますね。このイエス様がこのエペソ教会の人々をこよなく愛しています。そしてその家族の一員とされていますが、そのようなこの方々にこういう、まあ、励ましの言葉もありますが、お叱りの言葉と忠告もあるとすれば、 まあ、イエス様を無視する者はどうなるんでしょうか。黙示録を読むとね、ただでは済まないわけですね。本当はイエス様が私たちのために十字架にかかられました。私たちの罪の身代わりをために死なれました。しかし私たちはそういうイエス様のなさったことをもし無視したら、あ、私は大丈夫です、そんなのいりませんと、そんなふうにですね言って、そのまま永遠に向かっていきますと、今日見たあのパラダイスには行きません。イエス様との交わりの場には行かないです。いや、聖書にこの黙示録にもあるんですが、その裁きに行くんですね。裁かれます。ただそういう裁きに合わないためにあえてイエス様が来られ、あえて十字架にかかられ、私たちの本来受けるべき裁きを代わって受けてくださったので、ですから、まあ、今日はそういう兄弟姉妹へのメッセージですが、しかしながらまだイエス様を信じていなければ、ぜひですね、この素晴らしい主イエス様を救い主として信じていただければと切に願います。祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように共に御言葉を見ました。今日は黙示録の2章のエペソ教会の手紙を見ましたが、イエス様からの手紙、エペソの兄弟姉妹への手紙、その教会の手紙ですが、いろんな面で褒められていながらも責められる面、叱られている面があり、そしてそのことを放っておくとしたらば大変な結果になるということもありましたが、私たちも教会としても、また個人個人としても、クリスチャンの一員として、本当に初めの愛に立っているのか、それとも心が冷えているのか、私たちも本当にさらにさらに主との交わりが深まっているのか、それとも遠ざかっているのか、そのことをよく、心を見つめながら、もしも主に対する思いが薄れているならば、私たちも悔い改めて立ち返って、もう一度この主への思いを深めながら、その関係を重視しながら歩めますように導いてください。励ましの言葉もありました。そこには本当に最終的にはイエス様を信じた者は全て勝利者であり、そしてパラダイス、天国に召され、そこで主との素晴らしいお交わりに預かることを見ましたが、で私たちもいろいろ困難な中に置かれながらも、主はそのように私たちを天に導いてくださることを覚えながら歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。兄弟姉妹、エペソの教会の手紙見ました。いろんな意味で褒めてますが、一つ大きな問題がありました。それは初めの愛から離れた。これは大してちょっとした問題ではなくて、 とんでもない問題だとイエス様言うんですね。このままほっといたとすれば、食材すなわちその、ね、町に証しをしているものが証しができなくなるというね、こういうこうとんでもない話です。どうでしょうか。私たちいかがですか。主との関係、初めの愛、そういう主との関係が日に日に、主とのお交わりが深められ愛に満ちて歩んでおられますか、それとも、それが少し遠ざかったり、何か他にむしろイエス様より優先するような、そんな心になりがちですか。これちょっとした些細な問題ではなくて大きな問題ですね。ぜひそうであれば悔い改めて、主がエペソ教会に命じているように私たちも悔い改めるように、ね、と思いますが、いかがでしょうか。私のためにお祈りください。少し主から心が遠ざかっているように思えますが、それでは私は本当に良くないと今日示されました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他にどうでしょうか。おられますか。 私たちもエペソのようにいろんな問題のある世の中に住んでますが、最終的には勝利が保証されていますね。ぜひこのことも覚えて歩むように。まだイエス様を信じておられない方どうでしょうかね。このイエス様を救いにしとってぜひ信じるように心から進めます。愛する天のお父様、今日手を挙げられた方、他の方々のうちにも豊かに祝福しお導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。